さあ、ということで、ここからは第84回パート2ということで、オレレジェ第17弾ね、やっていきたいと思います。で、今日は、恭平プレゼンツでやります。はい。
おっしゃ。
はい。
先週ね、ちょっともう、もうこの人しかいないだろうっていう予告もしてましたけども、では改めて、恭平、ここからよろしくお願いします。
久保かな久保。
オレレジェね、第17弾。
はい、
赤い悪魔を屈服させた魔法の左足。中村俊輔、
よろしくお願いします。
お願いします。
ファンデルサールね、はいはい、
サブタイトルつけるのちょっと楽しみなんですけど。
なるほどね、
はい、
こだわりの、
はい、こだわりのというところでね、はい、今回は本当に先日引退を発表した中村俊輔選手をね取り上げていきたいと思います、うん、
収録日時点の前日で確かラストマッチやったな確か、
うんうん、
あ、ね、見たわ。なんか
ロアッソ熊本戦でした、
うんうんうん、
ね、後半15分ぐらいまで出てたよね俊輔 ね、うんうん、やっていきましょう。
うまい選手ですけどね、うん、はい。というわけでもう本当に引退してレジェンドになったってことで、キャリアの成績からちょっと振り返っていきたいと思います。
はい、
はい。1978年6月24日生まれ、44歳で引退ってことで、44歳までやってたっていうのはだいぶすごいよねっていうので ね、
これ2位なんでしょ、うん、日本人歴代。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ、
ね、数が今50で、で、
2
位が俊輔って言ってた、確か。
あ、その、
ニュースでやってたわ。すごいね。
らしいよね。
うん。
そう、そう、やっぱ長くやってる分、そう、クラブの通算成績とか見ると、748試合出てるんですよ。すごいよね。
すごいね。あ、素晴らしい。
で、うん、132得点と。で、日本代表は98試合出場して24得点というのは、うん、もう大レジェンドでございますね。
うん、
そうで、やっぱ選手としても、ね、タイトルたくさん取ってて、J リーグの MVP を2回取っているのと、今だと J リーグアワーズって言われてるやつで、
うんうん、
MVP を2回取っているのと、アジアカップで2014年に MVP を取ってますっていうのと、はい、まあ、あとはもうセルティックのイメージがものすごいあると思うんですけど、スコットランドの年間最優秀選手、年間ベストゴールを取ってますと、
うんうんうん
うん、で、まあ、クラブもナビスコカップ天皇杯とか1回ずつ取ったりとか、スコティッシュリーグで3連覇成し遂げてたりとか、カップ戦も3回取ってるといったような活躍をしてる、
うんうん、
選手ですというところで、で、まあ、なんか中村俊輔といえばやっぱりフリーキック、プレスキックのイメージがあると思うんですけど、
うん、
通算ゴール数ちょっとね、いろいろ記載があってどれが正しいのか怪しかったからちょっといくつか見てみたんですけど、多分通算62点取っているらしいです。
すごいね。
ね、そう、これなんか一応オリンピック代表の時の5点を含むらしいので、
うんうん、
さっき あのクラブ成績と日本代表成績の足した156点のうちオリンピックの5点だけ引くと、まあ、一応57点取っていて、で見ると 36.5% が直接フリーキックで得点してるっていうすごい人です。
高いね。うん、
ね、
確かにな、フリーキックのイメージやな、
あるよね。そうそう、うんうん、っていうので、まあ本当なんだ、フリーキックめちゃめちゃうまいイメージもありつつ、もちろん他のプレーもめっちゃうまい選手だったっていうところで、まああとあれかな、どういう、クラブ遍歴をたどってきたか、あとはと最後の方にちょっと代表での活躍とかもまとめているので、その辺を振り返っていければと思いますと。
はい
はいはい。横浜生まれの人なので、ずっとまあなんで横浜で育って横浜のプロチームに入るような形になるんですけど、うんうん、まあ、6歳の時に地元のサッカークラブのみその FC ってところに入団してサッカーを始めるそうです。で、これちょっと調べたんだけど、今みその SC になってるっぽくて、結構ね、うん、強豪チームらしくて、関東大会とかに出てるようなチームらしいですね。そうそう。
FC と SC ってサッカーかフットボールの違いで合ってる？
あ、そう。
あ、そうそうそう。多分そう。う
ん、ちなみに翼くんは南葛 SC。
ああ。
SC だね。確かに。
アメリカ派かイギリス派みたいな感じになってるよね、もうね。
確かに。
まあ、これはね、次のワールドカップで決着つきますから。
あ、そうだね。
予選で当たります。
イングランドとアメリカ当たりますからね。
はい。あれ楽しみよね。はい、そうそう。で、はい、中学に入学する年に、当時はまだ J リーグがなかったので、日産のジュニアユースの、こちら横浜マリノスのジュニアユース、この時の倍率が50倍ぐらいあったらしいんですけど、
すごいな。
合格しますと、
うん。すごい。
で、中学年代で2回全国制覇を経験するって書いてるんですけど、これ実は中学3年生の時から俊輔って全然試合に 出れなくなっちゃったらしくて、なんかフィジカル的にこう身長があんま伸びなかったりとかっていうので出れなかったりして、この時にはあのチームは全国制覇してるけど結構個人としては悔しい思いをしてたりとかもあったらしいですね、インタビューとかを見てると。
なるほど。
そうで、なのでそう全国制覇するようなチームに行っていたけど、ユースチームに結局上がれず、ジュニアユースからユースに上がれなくて、で、神奈川の、東光学園高校っていう高校に進学しますと。
はいはい、
有名よね。
ね、今も強くて有名ですけどね。
うん、うん、そうそう。
で、2年3年の時に全国高校サッカー選手権に出てて、3年の時に、準優勝してますと。決勝で市船に負けたらしいですね、うんうん、っていうことで、うんうんうん、で、まあ、準優勝ってところでここまでこう上がっていきつつ、まあ、高校卒業して、まあ、もう、全国高校サッカー選手権準優勝のチーム の, あのエースとして名を馳せてたので、そのまま横浜マリノスに、この当時まだあの F マリノスじゃなくてマリノスだったんですけどに加入しますっていうところですね、
うん、
97年の18歳でプロになって、でこの年にあの入った年に J リーグ優秀新人賞を獲得してますっていうので、そう高卒ルーキーで早速31試合出て5得点っていうので、だいぶねもうこの時点でなかなかすごい選手だなっていうのが分かるんですけど、で、マリノスに行って99年から背番号10番をつけて、この年にベストイレブンを取りますと、
うん、
で2000年なんと J リーグ MVP をこの年に取るわけで、だから4年目かなで J リーグ MVP を取るという、うん、まあなかなか稀に見るあの早熟というか選手だったなってところで、この年 J リーグの MVP も取ってるし、あの日本年間最優秀選手、なんかまあ代表とかの数とかいろいろ全部含めたやつもっていうので、もらえる賞もダブル受賞していて、この時22歳ですね、まだ大学4年生の年、史上最年少記録で、J リーグ MVP を取りますと、
うんうんう
ん、はい、というわけでここでね1個クイズを持ってきましたので、
俊介クイズ、
俊介クイズ、俊介クイズかな、これはどっちかというとあれかな、最年長で J リーグ、あ、ごめんなさい、中村俊介が最年少 J リーグ MVP だったんですけど、最年長 J リーグ MVP 受賞者は誰でしょう、っていう、
誰だろう、
誰やろうな、
最近、
最近、あ、まあ、分かる、ちょっとあのさ、俺らだんだんおじさんになりつつあるからさ、うん、俺らの最近って最近じゃなくなりつつあるあるじゃん。
あ、はい
はい、
どうぞ。
フロンターレ家永。
ああ、いいですね、家永。家永はね、多分、え、あ、取ってるか、取ってるのかな、取ってるけど家永選手じゃないんですね。
違うんや、
川崎じゃん、川崎の家永、大宮の家永も俺好きだったけどね。
あ、大宮にも
いるんだ、埼玉として。
そうだね、
いたね、大宮時代の家永も好きだったけど、うん、
なるほど、バンド、
バンドさん。
バンドリ
ュウ、最年長か、 MVP、
やっととかなのかな、
やっと、確かにな。
やっとさんもね、違うんですね。
違う、最年長は、あんまイメージ、もうチョンテセ。
違う、チョンテセもずっと頑張ってるよね、すごいよね。
そう。
違う。高原。ね、え、日本人、
日本人。
日本人。日本人。日本人か。エメルソンじゃないか。うん、
エメルソンじゃない、浦和にいたね。浦和にいたね。すごかったよね、エメルソンって。
誰だ、玉田。
ああ
、
違います。いいとこついてきたね、でも。うんうん、
ああ、そんな感じ、そういう系ね。う
ん、まあ、なんか世代的にはその辺の選手かも。
あ、ほ
ん
と。
うん。
あ、そうなんや。
大久保。
ああ、いいとこついてきますね、でも。
ストライカー、ね、ストライカー。
ストライカーじゃないです。
あ、じゃない、じゃない。
中盤の選手。
中盤の選手、中村健吾。
お、正解でございます。
おお、そうなんや、
だから最年少も最年長も中村選手が取ってる。
確かに
下手な中村いないな、やっぱサッカーが。
そう、確かに。久保、中村
慎二、ね、うん、久保村慎二ぐらいが最強やね、多分。名前的にね。
そうなのよ、
うんうん、なるほどね、
中村慎二、そうなんです。っていうので、そう、中村健吾選手が36歳かなの時に取ってます。
すごいね、
すごい、うん、
っていうので、まあ、マリノスでずっと過ごして、マリノスに行ったのが2002年までで、まあ、もう J リーグでずっと活躍してる あのマリノスを代表する選手として活躍していくわけですけども、
うんうん、
で、2002年ワールドカップの年、まあ、ちなみにこの時あの日本代表のところでもちょっと話すんですけど、俊介まさかの落選するわけですね。
ああね、落選のイメージもあるね。
ね、うんうん、そうあったね、
うん、サプライズ落選だったんですけど、まあ、この悔しさとかもありながらで、あのセリエ A のレッジーナに移籍しますと、2002年に、うん、でまあ、この時、まあ、怪我とかもちょこちょこしつつであったんですけど、まあ、レギュラーとして定着していって、プレースキッカーも任されてフリーキックをイタリアで叩き込んだりしてるんですけど、3シーズン出て81試合で、11得点かってとこで、ここであの活躍したのが見込まれて、セルティックに2005年に今度は移籍しますっていうので、セリエから今度セルティックに移籍します、
うんうん、
でこのセルティックはもう中村俊輔めちゃめちゃ愛されてたわけですね。そう、多分みんな知ってると思うんですけど、うんうん、なんかちなみに引退に当ててセルティックが作った動画が結構エモーショナルで泣けるので、この回の、あのツイートにぶら下げとこうかなと思ってるんですけど、そう、あのなんか俊輔ありがとうみたいので、いろんな名シーンとかを切り抜いて、ね、あのシーンの動画があるので、うんうん、ぜひそれも見てほしいなと思うんですけど、
はい
はい、セルティックは、2005年から2009年まで行って4シーズン在籍して128試合29得点と大活躍でしたというところで、うんうん、さっきあったようにあの4シーズン中3シーズンチームでリーグ優勝に導くっていうのと、カップ戦も3回取ってるっていうので、まあ、いわゆるチームの黄金期の立役者として大活躍するわけですね、
うんうん
はい、でもう、ね、中村俊輔といえばセルティックといえばみたいなところの CLの、 あの大活躍、うん、多分サッカーファンの皆さんなら多分誰でも思い浮かべるあれがあると思うんですけど、
うんうん、
0607シーズンね、これあのミランがあれですね、優勝した時の CL ですね、
あ
の
あったね、ミラン
とリバプールの年ですね、
うんうん、
ですけど、この年の、CL のグループステージで、マンチェスターユナイテッドから直接フリーキックを2本決めるわけですけども、うんうん、キーパーファンデルサルダね、でうんうん、ここの時の、グループステージの勝ち点とかの様子を見てると、あの特に俊輔マジであのチーム作った大レジェンドなんだなっていうのが分かるので、なんかちょっと時系列も踏まえて振り返ってみたいなと思ってます、
うんうん、
というところで、まずグループステージ初戦あれですね、ユナイテッドホームオールドトラフォードで試合をして、この試合中村俊輔はあのフリーキックもちろん決めるわけなんですけど、2-2 で前半折り返してっていうところで、このホームだけど、マインホームだけど勝てるかもみたいなところになったんですけど、スールシャルが3点目を決めて、この試合は敗戦しますという。
あったね、これね。懐かしいね。
ベビーフェイスアサシンね。
うん、出た。
ベ
ビーフェイスアサシン、サシン懐かしすぎやろ、マジで。
取り上げましたね。
我々のオレベジでも、
ね
そう。そうなんですよ。でこの試合の時に、まあ、セルティックはもちろん勝ち点0、ユナイテッドが3、で、他の2チームがベンフィカとコペンハーゲンだったんですけど、
うん、
ベンフィカとコペンハーゲンが引き分けてるので、勝ち点1、1を分け合ってるので、この時一節時点で最下位になったんですね。
うんうんうん、
で、2節、3節にあのセルティックは勝って、ただ4節で今度ベンフィカに負けますっていうので、この時に、ユナイテッドずっと勝ち続けてたんですけど、4節でユナイテッドがコペンハーゲンにまさかのアウェーで負けるんですよ、うん、っていうのがあって4節終わった時点での勝ち点がユナイテッドが9、セルティックが6、ベンフィカが4、コペンハーゲンが4で、あと2試合残ってるってなった時に次負けちゃうとベンフィカとコペンハーゲンの勝者に勝ち点で抜かれるみたいな状況が発生するっていう、結構あの瀬戸際の試合が、
うんうんうん、
あの行われるっていうので、その第5節がセルティックホーム、セルティックパークでのユナイテッド戦だったっていう流れなんですけれど、
うんうんうんうん、
そうなので、まあ、この試合引き分けでももしかしたら勝ち点抜かれるし、負けるともう、多分勝ち点取り返す術がないっていう試合だったので、
うんうんうん、
ユナイテッドアウェーだけどめちゃめちゃ攻め込まれて、なんとか 0-0 で抑えていったっていう試合進行だったんですけど、ここの後半36分81分ですねに、あのセルティックの選手が倒されてフリーキック獲得しますというところで、もうあの前節というかユナイテッドのとセルティックの1試合目の時に中村俊輔はフリーキックを決めてるので、めちゃめちゃ警戒されてるわけですよ。 ファーガソンも、あの中村選手はあいつはあのフリーキック PK みたいなもんだからマジでフリーキック与えんなっていう指示を出してたらしいぐらいめちゃめちゃ警戒されてて、壁もしっかり作られてた中で、だいたい30メートルぐらいのところ、ペナルティーエリア右角からちょっとバイタルの方にあの進んでったところあたりから中村俊輔が左足を振り抜いてファンデルサールの守るゴールの右上打ち抜いて、ここで値千金の決勝ゴールを決めるわけですね。そうで、この試合は、0-1 で、あ、じゃあ1-0か、1-0でセルティックが勝つわけですけど、ここで、セルティックが勝ち点9になって、あのグループステージの勝ち抜けが決まるっていう劇的なゴールをここで決めるっていうので、もうこのタイミングでもう中村俊輔はセルティックのレジェンドになったわけですね。いやそうで、このゴールでグループステージを突破決めて、チャンピオンズリーグっていうのになってからセルティックは初めてグループステージを突破するっていうので、
あ、そうなんだ。
まず、そうクラブの歴史的にもあのなんだあの第一歩っていうところもあるし、まあもう皆さんご存知の通りイングランドとスコットランドっていうのでもうね、あのバチバチしてる中で、あのイングランドを代表するあのマンチェスターユナイテッドからフリーキックでゴールを奪って勝ち抜けを決めるっていうので、うん、今でもセルティックのファンはね、あの中村俊輔のフリーキックっていうので多分ご飯3杯ぐらい食えんじゃないかな、わかんないけど。
じゃあもうあの光月おでんみたいな感じだね、ワンピースで言うとね。
でも来たワンピース
部下の侍たちが今ね3人ぐらいセルティックに乗り込んでますけどもね。
そうだね、
あ、うん、だそれによって日本人の見方も変わったやろうね、多分ね、セルティックからするとね。
そう
ね、痺れたからな、これマジで、うん、
ね、俺らも当時ね、あのサッカー少年だったと思うんですけどね、
ね、
いや痺れましたね。
取れへんってこういうことなんやなって思ったっていうフリーキックをね、あんなとこ蹴られたら、ね、
ファンデルサールこんなに体長いんだと思っても、あの横
にピョーンって2メートル弱あるでしょ普通にファンデルサールって。
あるあるある
あんなに横飛びしても止められない、
止められないんやって思うよね。
ねえ、あれすごかったよな。そう、ね、ファンデルサールがね、そう、あの後にコメントしてるんですけど、あの、うんうん、言い訳するわけではないけど、あのようなフリーキックを蹴られたらキーパーにできることなんて何もないと思うっていう完璧なコメントをしております。
うん、取れへんやなって思うよね、あれなんか、
ね、いや、いかついコースに蹴り込んでましたね、あれはね。
普通に2メーターぐらいあるんやったらさ、普通にあの、うんうん、パパッとそっち移動したら普通に手届くでしょって思っちゃうん
だけ
ど。あれキーパーにしか分からんやろな。
確かに。
どうなんやろ、自分が手伸ばしたところよりももう一個隣に行かれるから取れへんとかなんかな、なんか。
ね、でもそんな感じだよね。
ね。
うん、
なんかサイドネット、近、ニアサイドのサイドネット、サイドネットの右上に吸い込まれるみたいなフリーキックやったの、これね。
ね、すごかったよね。
ステップやね、これ。まあ、まさしく伏線回収きましたよ。ワンピース並みの伏線回収きました。はい、
ここでね、
そう、ここで匠のクイズコーナーの伏線回収きました。はい、Do you speak ね、はい、なるほど、はい、
ましたね、はい、うんうん、でまあ、その時にあの試合直後の俊輔のインタビューが YouTube で上がってたりするんですけど、すごいね、なんかね、こう興奮してる感じもなくて、すごい淡々と冷静に答えてて、ちょっとなんかこう俊輔のなんかあのなんだろうな、天才味を感じるんですけど、そう、うんうん、あのインタビューでフリーキックどうでしたって言われて、そこまで遠く感じなかったですとか、ゴールもそこまで見てなかったし、キーパーもあんま気にならなかったんですけど、蹴り込んだらいいところにいい角度で落ちましたねみたいのを淡々と話してて、すごいなんかあの俊輔っぽいなとか、
うんうん、
なんか興奮してわーって喋るんじゃなくて落ち着いてる感じなのがすごくなんかこうかっこいいなと思ってね、見てましたね。
侍ですね。はい。
侍ですわ。
はい。はい、なるほど。
はい、
うんうん。
っていうのでね、本当にもうセルティックでは大レジェンドなわけで、今でも日本人が行くと、今その日本人ね、あのいろいろあのジャパニーズヤクザとも言ってるから
ですけど、そう、4人います
か。4人いますけどね。そう、スコットランドに日本人が行くと、あの中村俊輔は元気かって聞かれたりとかするっていうぐらいね、あれらしいですね。大好きらしいですね。
確かにスコットランドとか行ってみたいな、一回な。普通に旅行でも ね、うん、
マクトミネの故郷で行きたいわ。
うん、だこの時、ね、この時子供と、そう、子供としてファンやったのがティアニーよね、俊介の。
ね、ああ、そうそう、それも引退に際する動画かなんかで回ってきたよね、確かね。
あ、そうなんや。
もらうティアニーみたいな。
へえ、すごいファンって来たもんね。
ね、うん、そうそう、まさにね、あのその当時あのその CL ぐらいの時とかにちょうどあのティアニーのそのエピソードがあったらしくて、スパイクを上げたやつね、
そう、うん、あったね、はい、キッズの頃ね、はい、
そうそうそう、
ありましたね、はいはい、
今でもティアニーはファンらしいですね、
うんうん、なるほどね、
はい、っていうので、4シーズンセルティックで過ごして、次に、ラリーガのエスパニョールに挑戦します、中村俊輔選手、
うんうん、
はい、ちなみにこの時の監督まさかのポチェッティーノだったっていうね、そう、
ああそうなんや、
ね、そうそうそう、ただまあこのスペインなかなかあのチームにうまく適応できなくて13試合出場した後にあの南アフリカワールドカップもあるのであの出場機会作りたいっていうので、マリノスに復帰することになりますというところで、うんうん、そう、俊輔選手あの後のインタビューでスペインが一番難しかったとか、あの上手くなるけど自信もなくなるよねみたいな、あのちょっと自虐的なインタビューもしつつで、ただやっぱなんかスペインで長く定位置獲得してたあの乾だったり乾選手とか、あと今頑張ってる久保君とかに対しては頑張ってほしいねっていうコメントをしてて、
うんうん、
多分あの中村俊輔選手的にはこのスペインでもうちょっとやれたっていう後悔と、あとはなんかこう、まあでもスペインのサッカーがやっぱりすごく良かったっていう思い出があるみたいですね。うん、
なるほど。
はい。うんうんうん、っていうので、そうですね、2010年から2016年に今度、マリノスに復帰して、活躍するわけですけど、190試合出て35得点と大活躍で、2013年に2度目の J リーグ MVP を受賞しますというところです。ちなみに J リーグ MVP2 回取った選手って今まで中村俊輔だけだそうです。
へえ、そうなんや。すごいね。
そうそうそう、うんうん、すごい、やっぱすごい選手なんだなっていうのをね、改めて実感しますし、まあ、うん、多分、今、F・マリノスって、シティグループの資本が入ってると思うんですけど、うん、なんかそこのシティグループ入りが始まって、あのその時の功労者で、あのそれこそ、ボンバー中澤さんとかね、
うんうん、
がいて、その時に功労者がいた中でちょっとその給料をめちゃめちゃ削減したりとかチームから追い出すような動きとかもあったっていうのが中村俊輔的にはこうあんまり
良
くなかったらしくて、
そう
で、2017年にそれこそさっきちょっと話出てきた代表でね一緒に戦った七海監督が率いてるジュビロ磐田に2017年に移籍することになるというところですと。
なるほど。
そう、なんかこの後のねちょっと話題とかでも触れるんですけど、中村俊輔って本当にサッカー大好きらしくて、うんうん、サッカーの話があんましないんだってプライベートとかでも。
へえ、じゃあヒデと逆やん、なんか
不器用な男なんやな。
不器用な男、そうサッカー小僧らしくて、そうそうそう、うん、だからなんかね、そのなんか政治的などうだとかもあんまり多分好きじゃなかったりとか、逆になんか自分が思いっきりサッカーできる環境に行きたいみたいなところでジュビロ磐田をそう選んだらしいですね。
翼くんか遠藤を守るぐらいしかいないよ、そのサッカ
ーそうだね、なんかずっとプレイヤーな感じするね。なんかあんま監督とかならんのじゃないかなとか思っちゃうけど、ね、うん、ね、どうなのな。
ね、なんか一応でも、うん、今後は指導者もみたいな話もしてるみたいだけどね。
そうなんや。先生楽しみやね。うん。
ね。そうそうそう。で、まあ2017年から19年にジュビロに移籍して、まあなんかこう、やっぱりちょっと年齢もね、だんだんもう40に近づいてるってところもあって、中心選手として活躍しつつ、怪我もあって出場機会を若干減らしていくっていうので、まあ19年、シーズン途中で横浜 FC に、移籍が決まりますって言った感じになりますと、
うん、
いうとこで、ちょっとここでね、クイズを2問連続で用意してるので、クイズ2いきますよ。
はい、
ジュビロ磐田に移籍してきた当時に、地元の新聞でインタビューを聞かれて、自身の理想のプレーはどんなプレーですかって聞かれて、中村俊輔選手が、キャプテン翼で言うと、美咲くんだみたいな話をしてて。で、
うん
う
ん、
北斗の剣のキャラに例えると、何々だって言った。っていうのがあって。
北斗の剣世代じゃないからな、ちょっと。
俺らあんま知らんわ。
親世代やな。
そう。で、例えると何っていう話をしてたんですけど、そもそも二人は北斗の剣を知ってるかい？
知ってる。ぼちぼちぐらいしか
知らん。ぼちぼちしか知らん。うん、
いやもう、ケンシロウかラオウの二択だけど。
あそうだよね。そう
か、ヒデブってやられるならず者。
ならず者。ね、
え、名前聞いたら聞いたことあるぐらいにしかならんかも、その他のキャラは多分。
そうだよね。そう、うん、だからここクイズするよりは普通に喋っちゃおうかな。そう、うん、北斗の拳のトキってキャラわかる、う
ん、いや、わからんわ。
わからん。なんかわかるようなわかんないよ。
いそう。ナルトで言うハクみたいな感じよね。なんか二文字でいそうみたいな。うん、
そう、なんかね、あれなんだよね、うん、あのいわゆるあの重欲合を制すみたいな、あの、はい、タイプの感じなんだよね。
しなやかにツボついていく系ってこと。
あ、そうそうそう、どちらかというとそっち。
なるほど。
そう、あらたたたたじゃなくて、そう、どちらかというとしなやかな感じのプレイですって話をしてて、あ、ね、あ、確かにあのイメージ湧くよなと思った。
確かに美咲くんだね。確かに
対局剣で饅頭作り系か。じゃ
あ少林サッカーね。
少林サッカー、すいません、少林サッカーに例えてくれた方が分かりやすかったな、ちょっとな。
そうね、だって少林サッカー例える人おらんよね、みんなオラオラ系や。
我々世代はね、もう金曜ロードショーで何度見たかだから、ね、
そう、
何回やんねんってぐらいこすってたよね、少林サッカー。
そう、俺なんなら映画館で見たよ、少林サッカー。
いや俺も見た気がする。
見た。こすり、チャウシンチこすりまくってたけど、マジで。
久しぶりに見たいね、少林サッカー。
見たいね。
最近やらんもんな。
どっかで見れるのかな、はい。
ね、
元祖いないでやしね、あれがね、ぶっちゃけね。
そうだね。
あれ絶対いないでインスパイアされてるでしょ、あれ絶対
少林サッカー。インスパイアされてるね。
はい。
懐かしい
、はい。はい。なるほど。うん。
はい。じゃあもう一個ね、先ほど言ったクイズのとこで、このジュビロ磐田時代、松井大輔選手があのチームメイトとしていたわけなんですけど、あの松井選手があの当時チームメイトだった時にあの、まあ、クラブハウスとかで話してて、中村俊輔に聞かれてびっくりした質問があったらしいんですけど、あの大輔〇〇の試合見たって聞かれてめちゃめちゃびっくりしたっていうエピソードがあるんですけど、ここの〇〇に当てはまるのは何でしょう、
うんう
ん、え
ー、J3 の試合見たみたいな。
おお、当たったね。そう。
あ、本当？
J3 なんですよ。
あ、そうなの？すごいやん、たくみ。
すごい。やった。そう、
あの、当時 J1 ジュビロにいる選手たちの会話から、J3 の鹿児島ユナイテッドの試合見たっていう質問が飛んでき
た。そんな感じかなと思って。そう。めっちゃ見てるんだなと思って。
そう。めちゃめちゃ
サッカー好きなんやね。
好きなんだなっていうの。
ビエルサぐらいすごい。
ね、言ってて、そうなのよ。あの、松井選手ってあんまりサッカーとか見ない、試合とか見ないんですって。そう、
うんうん、
そう、だから、ね、そう、マジかよこの人って思ったっていうエピソード話して、そう、だから多分サッカー見るの好きなので、なんか指導者とかももしかしたら向いてるかもね。そう、
なるほどね。
というわけでね、サッカー大好き中村俊輔選手だったわけなんですけど、まあ、ここでジュビロ磐田でサッカーした後に横浜 FC に移りますっていうので、ここの横浜 FC が初めて J2 チームに移籍することになって、逆に言うと、まあ、ずっと J1 とか海外で戦ってたっていう選手なんだなっていうのが分かるんですけど、
うんうん、
でシーズン途中10試合ぐらい出て、この横浜 FC を J1 昇格に、導きますっていうので、なんで再び J1 にまさか戻ってきます、中村俊輔選手、
うんうんうん、
でこのちょっとこの小ネタとして面白いなと思ったのが、昇格したシーズンの開幕戦が、ヴィッセル神戸との、試合だったんですけど、スタメンで出て、なんとこの試合で、0708シーズンの CL でマッチアップしたイニエスタと13年ぶりにマッチアップするっていう。
イニ。そう。
すごいよね。
YouTube 解説したイニ。
いい。ねえ、ワインの販売好調なイニね、うん。
重大な報告がありますみたいな、本当釣り動画みたいなし、YouTuber みたいな。
そうで動画回してますと同じぐらい使われた
もん。そう、ちょっと中見てないけど、サムネだけでちょっと外閉じたわ、ちょっと。
やめてほしいな、下手な YouTuber みたいなことする
の。日本の大人に多分やれって言われてるんです、それ。
ああ、なるほど。裏方にね、これクリックリス高いぞ言うてね、やられて
る、ね。ウームからコンサル受けてるかもしれない。
なるほどね。はい。
はい、まあ、っていうので、はい、イニエスタさんとのマッチアップが実現しますっていうところで。
うんうん。
っていうので、J1 で活躍して、その後の21シーズンも、J1 で活躍するんですけど、ちょっとコンディションだんだん落ちていってしまって、12試合しか出れず。で、2022年 J2 に降格して、で、先日行われたね、ロアッソ熊本戦との試合で、現役ラストマッチと。で、この試合、ちゃんと勝利して引退っていったところの幕引きとなりましたっていう選手ですね。
お疲れ様でした。
本当にね、大レジェンドや。うん、お疲れ様でした。
18から44って26年やからね。
ね、すごいよね。いや、新世紀サッカーのプロ選手やってるってすごい。
すごいわ、改めて思うと。
ね、
すごい。
お便りでもね、中村俊輔選手ですって言ってくださってる方いらっしゃいましたけど、本当ね、日本のファンタジスタって言われたらこの人を思い浮かべる人が多いんじゃない
か
な。
そうだね、確かに
選手ですね。
おい、
はい、っていうので、まあ、今はクラブのクラブチームのお話をしてたんですけど、あの日本代表でもね、あの活躍してるイメージがとてもある選手だと思うので、代表遍歴みたいなのもね、ちらっと振り返れればなと思っていますと。
はい
はい、初めて代表に、あのアンダー代表として選ばれたのが1996年なんで、高校生ですね。高校生の時に U20 世代の日本代表に選ばれ始めますと。なんで、あの本当高校サッカー選手権とかに出始めて、名が売れ始めたのが多分この頃だったのかなっていうのもね、あります。っていうので、まあ、ここからはもうコンスタントに世代別の代表とか、フル代表とかにも選ばれていって、98年って当時まだ20歳、20歳の時に、フル代表に初招集されるんですが、この時は出場なしっていうので、まあ、ただ、ずっとね、あの選手として呼ばれて期待されてた、目をかけられた選手なんだなっていうのがありまして、
うん、
で、アンダー世代の代表にもずっと選ばれてたので、U23 代表としてシドニーオリンピックに出ますと。で、この時、4試合出て、すべて先発出場で、ベスト8でアメリカに負けちゃってるんですけど、で、そのシドニーオリンピックの当時のスタメンの画像を貼ったんですけど、なんか、ほぼほぼ日韓ワールドカップのメンバーこれやっていう感じするよ
ね。確かにね。
本当そうだね。うん。
ね、中田浩二さんとかね。
中田浩二ね。浩二コーナ
ー。そう。柳沢選手、高原選手とかね。いまして、はいはい、っていうんで、やっぱこう。
懐かしい。
そう、この中からやっぱ中村俊輔だけ外れたっていうのは、やっぱこうなんかね、悔しい思いが絶対あっただろうなっていうのをね、思わせられますね。
そう
ね。ワールドカップね。
うんうんうん。
そうそうそう。
っていうフラット3やったからね、トルシエね。
ねえ。
ああ、懐かしい。
そうよ、まさに。そうだね、うんうん。常様がね、黒いマスクしてね。ね、
ありますね、懐かしい。
バットマンマスクね。はい、はい。はい、っていうので、まあ、ここで、シドニーオリンピックに出てっていうのと、その時に、その年、なんで2000年に、アジアカップの予選でフル代表でも初出場を果たしますっていうところで、
うんうん
うん、アジアカップでも優勝して、しかもその年、なんとベスト11も取ってるというところで、だいぶ順風満帆な活躍をしていたんですけど、ただ2002年のワールドカップの1年前ですね。1年前の2001年って、マリノスがちょっと調子を落としてて、結構残留争いしてて、チームの調子も良くなくて、まあ、それに引っ張られるように中村俊輔選手もあまり思うような活躍ができずっていうので、ちょっと代表に選ばれる回数が減り始めますっていう、
うんうん、
続いて、で2002年で代表合宿で足首を怪我しちゃったりとか、あとはなんかすごい報道でも言われてましたけど、あのトルシエ監督とちょっと確執があったりとか、あのなんか守備を大事にするっていうチーム方針の中で、なんか中村俊輔は守備が甘いみたいな指摘をトルシエがメディアでしたりとかね、って言ったところもあって、なかなかこう噛み合わずにワールドカップメンバーからまさかの落選をしてしまいますと。
うん、
で多分ここがすごい中村俊輔選手めっちゃ大きな挫折だったんだろうなっていうのと、多分ここで海外移籍を決意したっていうのもあるんだろうなっていうのがあって、この年にレッチーナに行くんですけど、
うん
うん、っていうので、まあ、ちょっとこの2002年あの若手のあのなんだこうノリに乗ってる時になかなかワールドカップに出れなかったという一個悔しい思いをしている選手ですねっていうところと、うんうん、で、その後日韓ワールドカップ後にジーコ監督が就任するわけですけど、もうここでまたタクマになってレギュラーに定着しますというところで、で、2003年コンフェデレーションカップなんと3得点して、まあ、得点王がゴールデン賞、2番目がシルバー賞で3番目のブロンズ賞っていうのを獲得するっていうところで、まあ、もう代表の中心選手として引っ張っていく選手になりますし、2004年のアジアカップは、チームを優勝に導きます。大会 MVP も獲得しますっていうので、
うんうんうん、
多分あれよ、PK 戦でさ、あのサントス中村俊輔が外してしまって、うん、場所変えてくれやって言ったアジアカップですね、
うんうん、
はいはい、
あ
この間話したね、それね、なんか放送で
あったね、
はいはい、うん、大波乱アジアカップ。
コンフェレって何やったっけ、俺今キリンチャレンジカップしか覚えてないから、もうコンフェレが何やったか忘れたんやけど。
なんかワールドカップの前にやる、毎年やってるやつやったよな。
余興、
そう、前哨戦みたいな、なんか、ね、
ゼロ次回、ゼロ次回じゃない感じ。
ゼロ次回よ。
各地域の。ワールドカップのなんか開催地でやるみたいなやつだっけ、確か
に。そうなんだ。
そう、そうなんです。
そんなイメージある、俺の記憶だと。
なるほどね。
各大陸のアジアカップとかの優勝チームとかが参加するやつだね。
うんうん。なるほど。
まあ、そうで2005年にもあのコンフェデレーションカップあって、この時にあのセルティックの監督のストラカン監督って人がいるんですけど、うんうん、その人がこの活躍、大会の活躍見てうちに来てくれって声をかけてセルティックに移籍したらしいですね。というので、まあ、なんかここが一個大きな転機になったっていう意味でもすごい重要な大会だったっていうところで、で、今度2006年の第一ワールドカップは3試合出場して、初戦で1得点記録してて、これあのセットプレーで中村俊輔がボール蹴って、あのゴールキーパーの頭の上ふわっと越えてそのまま入る、
ああったね、
覚えてる、覚えてる、
懐かしい、うん、覚えてる覚えてる、
そう、あの得点があったものの、まあドイツワールドカップはね、まあ、その多分みんな苦い記憶があると思うんですけど、1分け2敗で敗退しちゃって、あの中田秀がね引退するあのシーンもすごい、
うん、
あの印象に残ってると思うんですけど、
ね、
あったね、
あの大会でしたっていうところです。であとはもう2007年からオシム体制でもチームの司令塔として出ていくわけですけど、今度あれですね、あの南アフリカワールドカップの直前、あの本田圭佑選手とあのフリーキックどっちが蹴るかみたいなことの話とかいろいろあったと思うんですけど、
うんうん、
そう、あれとかもあって、でまあ揉めたりとかしつつ、なんか本大会直前でちょっとスペインで出場怪我が減っちゃって調子をだいぶ崩しちゃうっていうところがありましたっていうので、なんで2010年のワールドカップ、あの戦術変更もあって、なかなか試合出れずに、途中交代でオランダ戦に出たのみで終わってしまったんですけど、この大会最後に日本代表きっぱり引退してますって言ったところで、
うん、
あれだね、中村俊輔選手、多分あのアジアカップとかでめちゃめちゃ活躍してるんですけど、ワールドカップでなかなかこうね、あの直前にちょっと崩しちゃったりとかで活躍しきれなかったっていうのが、日本代表的にもすごい痛かったんだろうなっていうのをね、振り返ってみると思いますね。
なるほど。あったね、うん、
あれだけ実力がある選手だったのに、こう生かしきれなかったっていうのもすごくなんか日本的にも損失だったなっていうので、
うん、はい、確かに、うん、
はいっていうところでね、そう、まあ、これから指導者を目指すみたいなところの話もされてるようなので、そうで、なんか本当サッカーオタクらしいですね。なんかあのチームのあの選手めっちゃいいよっていうのをあのチームメイトとかに言ってると、その選手が実際活躍して伸びてきたりとかっていう、なんか選手を見る面もあるみたいに言われて
る。目利きの線があるな。
スカウトスキルあるんやね、まさかの。
あるらしいですよ。
へえ、
ね。ぜひね、あの指導者として今度は日本サッカーをね、あの導いてくれる、ね、選手、あの人になるんじゃないかなと思います。
はい。うんうん、はい、いや、一つの時代が終わったね。なんかね。
ねえ。
あの世代はもうそうだよね。
うん、まあ次ね、次最悪の世代が来るんじゃない、もしかしたら。
あ、来る、
あ、
ドレイクが来る
ね、ちょ、来るかもしれませんが、まあ、ちょっとね、ヒデの引退の時はわりかしね、若いとか言われてあっさりやったけど、うん、ヒデじゃない、俊介はちょっと やりにやりきって、とうとう終わったなって感じするよね。
ね、うん、そうだね。
44歳か。お疲れ様でした、とりあえず。
本当にお疲れ様でした。うん、はい、僕も大好きでした。
ね、うん、ちょっとヒデがあんまりね、逆にサッカー見ないとかするのが好きみたいなんで、うん、指導者の道もあんまりみたいな感じだった。逆にちょっとヒデはね、ちょっとこっちの世界に来てほしいの、戸田さん的にね、なんか
ね、
うん、指導者もやりつつ解説もやりつつみたいな見たいけどな、ぜひ。
そうね、俊介にはそうなってほしいな、
ね、
まあ、俊介、長谷部、あの辺がね、こう、ね、監督同士で戦うみたいなのは
見たいね。
確かに。
海外を見た人たちがね。
うん、それも見たいね。うん、
ね、
見たいし、うん、ね、実況解説、野村俊介でお届けしますみたいなのちょっと見たいね。ワンチャンね。ちょっとあるかもしれない。
そういう仕事はやるのかね。わかん
ない。いや、俺もし、
中村健吾とかは結構すぐ出てきたよね、そういう。
やってたよね。
しかも健吾めちゃくちゃ喋るよね。
うん、いやでも喋り、俊介どんなんあんま上手いイメージないけどな、なんかその
確かに、
確かに。
割と淡々と
喋りベタな感じはしそう、なんか。
でも、申し訳ないけど、大久保よりはいいと思う。そう、申し訳ない。
大久保はね、ちょっと抜けないヤンキー感がちょっとずっとあ
るもっとしかも喋れよっていうだらけやから、大久保に関してはね。はい、
感覚派代表みたいなとこあるもんね。
ね。じゃあちょっとそのあたりも期待したいですね。はい。
ねはい。
ただちょっと、25年強化にわたる中村俊輔選手の活躍ちょっと振り返っていきました。はい。改めてお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。ということでですね、今日はこんな感じで、ちょっとホットな、俊輔の引退に加載して、オレレジ第17弾やっていきました。はい。ということでね、はい、今週も引き続きお便り、ニューカッスルこのままチャンピオンズリーグ圏内フィニッシュするため必要なことはというテーマで募集してますので、こちらもぜひリスナーの皆さんお送りください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、84回はこれぐらいかな。
うん、もしかしたらあれじゃない、はい、来週の収録には間に合わないけど、放送流れてるときはワールドカップメンバー決まってるかもしれない。
そうだね。確かに確かに。
楽しみ。
11月1日か。まあ
そう、うん、先に言っとくと、もう放送は間に合うかもしれんな、そうなるとね。
そうだね。
31放送だから、うん、あ、収録だから。
収録だからね。直前に、ね、うん、はい。予想とかしてもいいかもしれんね。軽くね。うん、答え合わせとかね。
全員持ってくる予想。
ね。ちょっと怪我人とか含めてどうなるんやろうっていうね。
ね、
そこの期待もありますけど、ちょっとそちらもね、来週ぜひ取り上げたいと思います。はい。
はい、サプライズはあるのか。
はい。ということでね、次回は第85回になりますね。はい。
はい。
また次週の放送でお会いしましょう。アディオス。
バイチャ。
お疲れさら。